9月14日火曜日、今日の天気は曇り。日本放送新葉一華の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの箱崎みどりです。
新葉一華の OK コージーアップ、この後8時までの生放送でお届けします。今週は飯田浩司アナウンサーがちょっと遅い夏休みでして、代わって私新葉、そして今日は箱崎アナウンサーがお手伝いに駆けつけてくれました。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本当にありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
メールも来ているので紹介したいと思います。
ありがとうございます。
大和市のつるちゃんさんからです。ありがとうございます。新業アナウンサー、今日のアシスタントは先輩の箱崎アナウンサーで心強いですね。このコンビで番組やるのは珍しいのでは、すごく楽しみにラジオを聞きますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうなんですよね。なかなか、生放送でこうやって一緒に話すこと、お届けすることって今までなかったですよね。
おそらく初めてですよね。
初めてですよね。いやでも本当に心強くって、
いやとんでもない。
なんかすごく嬉しかったのが、さっき箱崎さんが朝方に新業アナウンサーが真剣に新聞を読んでますってつぶやいてくれていて
ツイッターでね。
ツイッターで、はい、ありがとうございます。
いやなんか写真を撮っていいって言って、写真をね、放送前の一コマみたいに載せようかとも思ったんですけど、あまりに真剣で声をかけるのをはばかられるほどの
すいません必死だったんですよね。
先週もね、すごい下準備とかをしていて、パラリンピックの取材明けなのに飯田さんが休んじゃってって思ってい
やでもね、箱崎さんと一緒にお送りできるので本当に心強くって、もう箱崎さんは私にとっては本当にスーパー先輩で、
もうスーパー銭湯だよそれ。
スーパー先輩なんですよ。銭湯じゃなくて先輩で。
すいません、ありがとうございます。
いや本当に三国志を愛し続けて、
そうですね、
研究し続けて、愛と欲望の三国志という本を出版して、
そうなんです。
でお子さん二人いて、一回目のその産休育休の時に気象予報士の資格を、で二回目の時に。無線技師、
そうそう、無線の資格も取って
きて、一級でしたっけ。
あ、そう一応、はい、
すごいですよね。
とんでもない、とんでもない。
いやだから本当にスーパー先輩で、私ももっと頑張らなきゃって思うんですけど、私入社してから、じゃあ何か資格取ったかなっていうのをこう振り返ると、私がこの入社して7年間ぐらいで取ったものって、筋肉のこと知ってますか検定3級なんですよ
あれ、ゴジラは？
あ、ゴジラ検定もだ、ね。そうですね。ゴジラ検定も取っているので、やっぱりその気象予報士、無線技師の隣に並べちゃいけない感じがすごくて、私の心は充実してるんですけど。
でも本当に貴重なオタク後輩なので、
あ、そうですか。
オタク仲間と思って。
あ、もう嬉しいです。そう言ってもらえると。そんな箱崎さんですけれど、私が入社して本当に間もない時に、先輩とどう接していいのかというか、どう声をかけたらいいのかとか、本当悩んでた時期に、新横浜のラーメン博物館に連れてってもらって一緒に行こうよって誘ってもらって
でもこれは伏線があって、
はい、
その前回新業アナウンサーの代わりに担当した時にもお話ししたんですけど、飯田アナウンサーが私にこうラーメン巡りの楽しさみたいなのを教えてくれて、
はい、
それでそのこうラーメン博物館に取材に行くときに、じゃあ新業アナウンサー誘っていこうっていう、この飯田アナウンサーがあってこそのこの
いや、日本放送のアナウンサーはその先輩後輩のコミュニケーション、まずはラーメンからっていう歴史が
そんなことないんですけどね、
あるのかなっていう、
たまたま。
いやでもその時に箱崎さんが3店舗ぐらい巡ってて、あ、いっぱい食べる先輩なんだって
なんかのラーメン博物館ってこういろんな名店が集まってるので、
ね、美味しいですよね本当に。
そうせっかくなのでと思ってね、
いやもうどこまでもついていきましたけれどいやしかもですよ、結構前なんですけど、私と箱崎さん、そのなんだろうな、働く女性向けのフリーペーパーみたいなもののインタビューを受けたことあったじゃないですか、ちょっと昔ですけど。でその時に会社の近くの美味しいランチを紹介するみたいな企画だったんですよね。で箱崎さんがカレーを紹介していて、
カツカレーね、
そうカツカレーで、私が一人焼肉できるお店を紹介していてでも弊社の広報担当の人が紙面が茶色いって言ってて
多分ね、その取材を頼んできてくれたフリーペーパー側の方は、
はい、
女性アナウンサー、丸の内で働く女性アナウンサーにこうキラキラしたランチをね、期待してたと思うんですけど、我々割と一人で行くガッツリ系っていう、
そうガッツリ系なんですよ共にまあちょっと朝からの胃もたれにならないぐらいちょっとちょこっと抑えて頑張っていきますので、はい、共にサソリ座の女ですよね。
そうですよね
楽しくお届けしていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。新業一華の OK コージーアップ、リスナーとコメンテーター、そして私箱崎アナウンサー、みんなで作り上げるニュース番組です。メール、そしてツイッターを使ってぜひ番組に参加してください。今日のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さんです。この後6時15分過ぎからの登場です。まずはアフガニスタンからの難民、周辺各国やヨーロッパの対処の違いについて取り上げます。7時台最初のニュースですが、北朝鮮のミサイル発射を受けてアメリカ軍が声明を発表というニュース。そしておはようニュースネットワークでは、自民党総裁選挙に向けて岸田氏が外交安保政策を発表。2つ目は、日本の人口の 50% 以上が2回目のコロナワクチン接種を完了。ニュースキーワード、国連総会。スクープアップは、同時多発テロから20年、アメリカの分断についてお送りします。お送りしています新業一課の OK コージーアップ。今週は飯田浩司アナウンサー夏休みでして、代わって私新業と箱崎アナウンサーでお届けしています。今朝はここからコメンテーターの方が登場。今朝は地政学戦略学者の奥山正史さんです。おはようございます。
おはようございます。
ちょっとスタジオの雰囲気違いますけど、
はい、なんか いつもほら目の前にこう男子が、はい、いらっしゃるんですけど飯田さんですね、はい、女子2人に囲まれてちょっと緊張してます、
はい、そうですそうです、
よろしくお願いします。
この時間はアフガンからの難民、周辺各国やヨーロッパの対処の違いについて伺っていきたいなと思うんですが、まあ、どんな違いがあるか早速教えていただけますか。
はい、これアフガニスタンですね、当然なんですけど、はい、そのアメリカが、こうまあ、負けてという形で、一応こうにに逃げて出たという形になってますよね、でやっぱり問題だなと思うのは、その残された人たちおよび、うん、そのそこから出てくる人たち、やっぱりアフガニスタンちょっと嫌だという人たちが結構いましてですね、はい、なんか大体、まあ、国連の試算によると大体50万人ぐらいが出ると言われてるんですね、これから、
はい、
なんですけども、すでにアフガニスタンやっぱ戦乱いろいろありましてですね、周りの国に見るとですね、まあ、とんでもない数が実はもうすでにアフガニスタン出てるんですよ。もう難民という形で いっぱい出ててですね、でその、どれだけの数の人たちが出てるのかっていうのをですね、我々やっぱり実感としてわからないので、
そうですね、
はい、で、はい、その話をですねちょっとしたいなと思ってます。パキスタン、隣国にあるパキスタンなんですけど、アフガニスタンからもすでに150万人ぐらいとぐらい出てますね。
そんなにですか。
で150万人って我々そうなんとなく数実感としてわからないので、どれぐらいの数の人が行くかっていうとですね、だいたい神戸市とか川崎市と同じぐらいの人がもうすでに外いるっていう、難民としているっていうことなんですよね。
はい、
だから我々そのなんとなく国がやっぱ崩壊するってなんか大変だよねってこう一言で見てますけど、それだけの人がもうすでに外に出てるって結構異常なことというか、はい、どれだけやっぱり大変なのかっていうのが実感しづらい部分があるんですよね。例えばその、隣にまたイランっていう国がありましてですね、アフガニスタンの左側なんですけど、はいはい、そこにはもう、78万人とかもすでにいると。で78万ってどれくらいかっていうと、まあ浜松市とかですね、
浜松市、
はい、熊本市全員ですね、全員ですから、はい、福井県とか山梨県もだいたいそれぐらいですね、高知県とかだいたいそれぐらいの人がもうすでに出てると。もうこれだけ大変な状況がやっぱあるという現実がですね、やっぱ我々にこう響いてこないところなのかなっていうのを本当感じますよね、
はい、
陸続きの国ってやっぱそれだけ大変だということなんですよ。で各国いろいろいろんな国がやっぱ難民受け入れますってやっぱり言ってるんですけど、いや現実的にそれできるのっていうところがやっぱり問題ですよね。
その人数の多さという
か、はい、人数の多さ以上にやっぱり問題なのがやっぱり、はい、習慣の違いっていうんですかね、まあ、イスラム教徒っていうだけでは別に大したことはないのかもしれないんですけど、そのやっぱり西洋の国、例えば受け入れる、例えばドイツとかもすでに14万人とか受け入れてるんですけど、
はい、
でその人たちの中にやっぱアフガニスタンから来た人で、なんていうんですかね、幼児婚っていうんですかね、9歳10歳ぐらいで旦那が35歳とかいう、
はい、
でやっぱりそのドイツ国内とか、まあ、西洋、まあ、日本も含めてなんですけど、そういう西洋社会で、まあ、受け入れないられない価値観とか、あと一夫多妻制とかあるじゃないですか、そうするともうすでに旦那が3人4人の 女性をですね、妻にしてるみたいな感じになると、いやそれドイツの法律とかではダメでしょっていう話になりますよね。なんかそういうところがですね、なんか結構現地で、まあ、アメリカなんかは特にもうすでに問題になってるんですけど、いやそういう人たち来てどうすんのっていうところのなんか問題の凄さというか、はい、文化の違いというか、まあ、まさに文明の衝突みたいなのがちょっと起こってる部分が怖いなっていうのはやっぱあるんですよね。はい。で、なので、その、やっぱ受け入れた側の文化が、そこ、まあ我々ね、多様性とか今言ってますけど、そんな多様性の部分って、そんなに、現地でやっぱ受け入れられるのかっていうところで、圧力を生んでるということがあるみたいです。
はい。
はい。なのでですね、我々やっぱり、こう、アフガニスタン遠い、ところの話っていうのは、まあ、むしろ日本って、やっぱ地理が離れてるので、
そうですね。
はい。海に囲まれてて、やっぱ難民の人たちがそれほど来ないっていうのは、まあ恵まれてるのかなとか、その思っちゃいけないのかもしれないんですけど、やっぱりそれだけこう陸地を続いて、やっぱ隣の国がこうあるっていう、で問題のある国がやっぱ隣にあるってどれだけ大変なのかなって、我々そうちょっと島国だと分かりづらいところがあるなっていうのはいつも感じるところなんですよね。はい。なのでまあ地理やっぱめっちゃ大事だなとやっぱ思うのと同時にですね、はい、もしこれから、まあ、朝鮮半島とかですね、まあ、中国大陸の方から、まあ、難民がわーっと出てきた時に、我々どうしなきゃ、どんな問題に、こう直面するのかなっていうのをちょっとこうシミュレーションとかしとかなきゃいけないんじゃないかなってなんかいつも思うんですよね。
今から考えておいた方が、
はい、やっぱりそれだけの人口、例えばトルコとかなんですけど、はい、これ僕ちょっと調べてびっくりしたんですけど、隣でシリアっていう国がありますよね、であそこからすでに400万人いるそうなんですよ。
400万人
もすでにトルコが隣の方でシリアっていう国から逃れてきた人たちがいるんで、で400万人ってどれだけかっていうと横浜市の人口を超えますからね、はい、それだけの人がもう来てて、じゃあその人たちをこう応対しなきゃいけないっていうのは、まあヨーロッパとか、まあイギリスとかそういうまあアメリカとかは受け入れますよとは言ってますけど、
はい、
現実のところは、うん、やっぱりそれだけの数ちょっと厳しいよねっていう人たちが多いんじゃないかなと。なので我々ちょっとアフガニスタンでちょっと遠いところの話でっていう、まあ大変だよねってありますけど、現地の方がいかに大変かっていうところは伝わりづらい部分があるなっていうの、それはもしかしたら日本恵まれてるのかなとはちょっと思いますけどね。はい。
今日の朝刊をちょっとさらっていきたいと思います。読売新聞、北1500キロ巡航ミサイル、毎日新聞、北朝鮮巡航ミサイル死者という一面になっていますね。こちらは、後ほど7時の冒頭で取り上げます。そして産経新聞は、これは特集記事ですね、アフガン侵攻40年戦争、そして朝日新聞が、ワクチン2回5割コスという一面になっています。ワクチン接種が、全国民の日本の人口の 50% 以上が完了したと、発表したということで、政府は10月から11月の早い時期に希望する全員に、ワクチン接種が完了する見通しを示しています。最近ではその出口戦略も出てきていますけれども、奥山さん、どのようにご覧になりますか？
はい、やっぱりワクチン、まあ、ウイルスとのやっぱり我々、今戦いにあると、
はい
はい、戦いモードですね。そうすると、まあ、ウイルス自体はその生き物ではないんですよね、やっぱり、はい、なんですけど、うん、やっぱ彼らはもうやっぱり人間にこう入り込みたいと、で要するに向こうもある程度意思を持ってる存在として捉えて、まあ、こっちもそれの、まあ、ウイルスにかからないようにすると、病気にならないようにするということで、まあ、一種戦いが行われてるっていうふうに考えた方がですね、うん、
はい、
我々戦時モードで考えると、やっぱ向こうが何を、ウイルス側が何をやってきてるのかっていう、向こうのその仕掛ける、一番こうやってきたいことっていうのを想定して、うん、まあ、それに対してはもちろん当然ソーシャルディスタンスと、まあ、手洗いとかっていう、まあ、普通の戦い方があるんですけど、その相手がやっぱりこちら側に何かを仕掛けたいっていうのをこう想定しないと、
はい、
我々やっぱ戦ってるんだって意識をある程度やっぱ持たないと、うん、どうも我々なんか平時モードから抜けない部分があって、うん、それなんかやっぱりいつもこうワクチン対策良くないなと、まあ、だからワクチンもちろんこれいっぱい打つの大切なんですけど、それ以上にまあ相手と戦ってるんだっていう意識をどこ持った方がいいのかなっていうのはいつも 感じてます、
うん、はい、どうしてもその平時のモードで考えてしまうと、はい、ちょっと対処しきれないというか、はい、対応ができてない部分が出てくると、
そうですね、うん、向こうもやっぱ敵ながらあっぱれなところがありますので、いろいろデルタ株とかね、はい、いろんなあの自分をこううまく繁殖させながら、あのとにかく人間に取り付こうとしてくるっていうことは、我々もそれに対してこう防ぐっていうところは常に緊張感を持って戦ってるんだっていう意識を持たないといけないのかなっていうのは常に僕もあの感じてる部分あります、
はい、はい、この時間まずは朝刊一面を紹介しました。ここが気になるプラスでした。お送りしています新業一課の OK コージーアップ。今週は飯田浩司アナウンサーが夏休みでして、私新業と箱崎アナウンサーでお届けしています、はい、今日のコメンテーター地政学戦略学者の奥山正史さんです。引き続きよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
あのメールをいただいたんですけれども、千葉県ののりりんさんからいただきました、今日はハッピー中継出身でのコンビですね箱崎さんの愛と欲望の三国志を読みました
ありがとうございます。
私も人形劇の三国志が大好きで、川本喜八郎さんの人形なのに表情が豊かなのには感動したものです、といただきました。
私その人形劇三国志から三国志にハマってしまったんですが、奥山さんも少し
は、はい、あ、 もちろん、はい、あの僕の世代ではだいたいあのそうですね、三国志の話を知っておいて、まあ、あの漫画とかあのゲームの方に、まあ、逆にゲームの方から入ってくる人たちもいました ね、 そうですね、はい、でですね、
いや嬉しいです、
はい、あの三国志僕聞いた話ではです、僕あの留学してた時に、まあ、香港人とか中国人いたんですけど、彼らむしろ僕なんかの世代より下だと大体においてが三国志を知るのがむしろ日本の工芸とかで作られた、ゲームの方から入ると言ってました。
あ、そうなんですか。
なので彼らは普通にその三国志もちろんストーリーなんとなく知ってるんですけど、実際はそのキャラとかを全部知ってるのはむしろ日本のゲームのおかげだというふうに言ってましたんで、
なんか逆輸入
が、ね、ですね、あるんですよね、はいはい、そういう意味で日本のソフトパワーというかですね、はい、アニメの力とか漫画の力とかゲームの力っていうのは強いなっていうのは改めて僕留学してから、はい、あの実感した部分があります。
箱崎さんも以前あの特別番組でお送りしてましたよね、三国志。
そうなんです、
吉田久典アナウンサーと。
そうやっぱりあの男性ほとんどゲームでね触れた方が、
あ、やっぱりじゃあそういうパターンが
多いみたいですね、日本でも、
はい、僕は普通に吉川さんの、はい、本から行きましたけど、あの非常に勉強になっていいと思いますね、はい
7時台はですねニュース解説よろしくお願いします、
はい、お願いいたします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。 AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報、医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、様々な支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
それでは最初のニュースはこちらです。北朝鮮のミサイル発射を受けてアメリカ軍が声明を発表。北朝鮮の労働新聞によりますと、北朝鮮の国防科学院は今月の11日と12日、新たに開発した長距離巡航ミサイルの発射試験を行ったということです。ミサイルはおよそ1500キロ先の標的に命中したとしています。これを受けてアメリカのインド太平洋軍は声明を発表。今回の発射は北朝鮮が引き続き軍事開発に力を入れ、近隣諸国や国際社会に脅威を与えることを示していると指摘しました。およそ1500キロ先の標的に命中したとしているということで、こうなってくるとその日本が射程圏内に入るということですよね、
は
い、
まあ、すでに日本は弾道ミサイルといって、はい、その上から飛んでくるやつですね、あのドカーンとこの上空成層圏までこう上げてですね、それから一気にこう落としてくるという、まあ、そういうその手の弾道ミサイルは まあ、すでにもう射程圏内に入っているので、
はい、
まあ、あの初の、なんていうんですかね、日本が全部が射程に入ったというわけではないんですが、うん、あの弾道ミサイルっていうのはこのな弾道ミサイルじゃないですか、これはあの、なんですか、巡航ミサイルですね、
はい
はい、あの飛行機みたいなスピードでこうノロノロ、しかもかなり低空をこう張ってくるので、
はい、
あのやっぱり問題としてそのこのミサイル関係に詳しい方々はやっぱみんな指摘しているのがですね、まあ、あのその弾道あ巡航ミサイルに必要なこのジェットエンジンの部分、それと誘導システムですね、どういうふうにあのこう作ってるのかっていうところに皆さんその注目してるって方は多いらしいんですけど、僕自身はですねやっぱりこの弾道ミサイルじゃないので国連制裁違反にはならないというのが、はい、まずちょっと1点目気になるところではあるなというところですね。で問題はですね、僕自身があのすごく気になってるのはですね、あのこう北朝鮮こういうふうに新しいミサイルを実験しましたということで、まあ、国際社会というか、まあ、日本側のリアクションがやっぱりちょっと、もう少しした方がいいんじゃないかなというのはあります、
はい、
というのはですね、あのやっぱ過去の歴史を振り返ってみると、あの1998年ですね、今からもうだいぶ昔の話になるんですけど、北朝鮮があのテポドン1号、はい、初の弾道ミサイル、これ日本海に向けて発射っていったんですけど、あのいわゆるその事前の通告なしに日本の上空を通過してるじゃないですか、はい、でこの時にやっぱりあの小渕内閣、小渕さん、はい、皆さん覚えてますかね、はい、小渕さんの時に、やっぱりマスコミとかやっぱ世論がすごくかなりこう敏感にね反応してわーっと盛り上がってですね、なんと、全会一致ですかね、あの日本の国会が、はい、で、偵察目的の情報収集衛星を導入することを決定したってありますよね、
はい、
で、そういう経緯があるわけ ですよね、日本やっぱり相当警戒してた、今回なんか見てるとそれほどなんか警戒してる雰囲気がないので、いや僕は逆にちょっと困ったものかなと、はい、ふうに思ってます。ただ一つあの、まあ、いいのか悪いのかは別にして、やっぱあの北朝鮮ちょっと間違ってたかなと思うのはですね、
はい、
あのこういう今自民党の総裁選だと言ってこのいろんな議論をしてる時にこういう実験をやったわけじゃないですか、これむしろ日本の、敵基地攻撃能力についての議論が今盛り上がってしまいますよね、北朝鮮の方から見ると、
はい、
なのでむしろこれが総裁選における議論になってしまったのは、むしろあの北朝鮮側にとっては日本が結構 これからガツガツやっていくっていうところの雰囲気を盛り上げてしまったという意味では、うん、彼らにとっての一つの失敗なんじゃないかなというふうに僕は見ております。はい、
あのミサイル発射の公表が今年の3月以来で、はい、この時は短距離弾道ミサイルを日本海に向けて発射して、まあ、その時以来の公表になると思うんですけど、はい、
そうですね、
このタイミングでっていうのは何かあるんですか、ね、
いや、基本的には北朝鮮それほど考えてないと思います。彼らは結構その、はい、歴史的にずっと見ていくとどうやら自分たちのスケジュールで開発しましたから実験しましたというだけで、あんまりリアクションは考えてない部分があるのかなと思うんですけど、僕自身はこれ今あの逆に日本は騒ぐタイミングであって、
はい、
ここで国防意識を上げていって、うん、あのやっぱりしっかり対処していくっていう方向に向いていかないと、健全なこういうなんていうんですかね、国防体制って作れないんじゃないかなというふうに思ってます、
はい、まずは7時最初、
今週は飯田浩司アナウンサーが1週間お休みです。代わって私新業がお送りします。今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さんです。この時間に取り上げるニュースはこちら。自民党総裁選挙に向け岸田氏が外交安保政策を発表。自民党の岸田文雄前政調会長は昨日17日告示、29日投開票の自民党総裁選挙に向けた公約の第3弾として外交安全保障政策を発表しました。この中で岸田氏は中国に対抗する姿勢を鮮明にし、人権問題を担当する総理補佐官の新設を表明しました。総裁選挙に向けて立候補を表明している3人の方々の外交安保法、外交安全保障政策について様々出てきていますけれども、はい、どのようにご覧になってますか。
はい、外交安全保障のことをちょっとこう出してきたということで、
はい、
あのやはり中国に対して、まあ、日本の中でやっぱり中国に対する厳しい姿勢ってやっぱ求められているということで、うん、やっぱり安倍さんの路線に、まあ、安倍さんが敷いた路線ですね、中国に対してこう牽制していくっていう方向性はやっぱりどの候補もある程度持たなきゃいけないという意味では、逆にやっぱり安倍さんのこうなんていうんですかね、功績がやっぱり偉大だったのかなというのがまず第一印象です、うん、
はい、
まあ、それと岸田さん意外とこうそつないあの こう外交安保政策出してきましてですね、バックに結構いいブレーンがついてるのかなっていうのは、高市候補と河野候補、この2人いらっしゃいますけど、それに比べるとやっぱりなんかチームで動いてるなという印象が僕の中ではあります、
はい
はい。まあ、僕自身はですね、この3人、岸田さんと高市さんと河野太郎さんですね、この3人の方が今候補で出られてますけど、まあ、石破さん出るのかわからないんですが、この3人には別に誰でもいいというわけじゃないんですけど、はい、日本をこう国防をしっかりやってくれる気概があるんだったら、僕自身は誰でもいいのかなっていうふうに、ちょっとこうなんていうの、ぼやっとじゃないんですけど、全体的な方向性としては、日本をしっかり守ってくれるんだったら誰でもいいなっていうふうには思ってます。なぜなら、先ほどの、北朝鮮の話ありましたよね。このミサイル、巡航ミサイルの話なんですけど、はい、まあ、北朝鮮、これ、まあ、失礼かもしれないですけど、すごいちっちゃな国じゃないですか。はい。でも GDP、これ名目で言うと1兆8000億円程度だと。日本で言うと、鳥取とかですね、高知県ですか。それとほぼ同額に過ぎない国 に、まあ、に日本がちょっと脅されてるという状況ですよね、はい。僕自身はやっぱりそういう状況ってなんかこうなんとかしてもらいたいなっていうところなんですけど、それをなんかこう改めてですね、なんか感じたエピソードがちょっとあります、
はい。
どういうことかというと、僕がですね、2013年ですね、今から8年ぐらい前の話なんですよ。で、あるイスラエルの学者が来日した時に、すごく僕これ、あ、国防ってこういうことなんだなって実感した話があるので、ちょっとその話をさせてください。
はい、
イスラエルの学者っていうこと、この方、戦略論の世界では非常に、僕なんかの世界ではすごく有名なですね、マーチン・ファン・クレフェルトという方です。クレフェルトさんなんですけど、この先生がですね、来ましてですね、来日されて、なんか日本の、こう、なんか会議があるということで呼ばれてですね、僕もたまたまそこに呼ばれましてですね、2013年のこれ4月ぐらいだと思ったんですが、六本木ヒルズ。はい。あそこの、49階に結構でかいホールあるんですね。なんか300人ぐらい入れると。豪華なところに僕突然呼ばれましてですね。で、当然なんですけど、マーチン・ファン・クレフェルトとクレフェルトさんも、超有名人ですから、福山さんも来てくださいって言われたんですよ。で、なんか知り合いの関係で、なんか呼んでくれるということで、福山さん興味ありますよね。あ、もちろん行きますということで行ったんですね。
はい、
で、その時に、一応出てた方々は、全員は、すごく、なんていうんですかね、一応テーマは戦略どうするか国防どうするかってことだったんですけど、まあ出てきたらいらっしゃい、まあほとんどの方が日本の学者で、一人確かシンガポールの大学で教えてる先生がいたかな、はい。でアメリカ人あと 2,3 人ぐらいだったんですよ。でそのイスラエルから来たクルフェルトさんという方が言いましたですね。で、その方が突然、他の方々は国防、じゃあ日本の安全保障を考えるにはどうしたらいいですかって言ったら、まあ大体経済で、お互いにこう周辺国と経済関係を結べばウィンウィンですよねみたいな、はい。それで要するに経済関係を作っておけばお互いに金持ち同士喧嘩せずでいいじゃないですか、これで平和が保たれますよね、はい、オッケーみたいな感じで結構和やかな雰囲気で話が進んでたんです、
はい。
ただこのイスラエル出身、まあイスラエル出身、オランダ出身なんですけど、イスラエルのこのクレフェルトさんという方、イスラエルって国がやっぱり大変なところじゃないですか。周りはまあ、ほぼ敵だらけというところで、まあ、四六時中戦争もして、自国の中にはパレスチナ問題とか抱えてると。で、常に戦いっていうのを意識されてる方なんですね。で、その方が国防の話をすると、あ、これは面白いなと思って、僕、彼がどういう話するのか、事前に知ってたんですよ。
はあ、
彼です、結構激しい話をする方なんで、ドキドキしてたんですけど、周りの方がそういう、経済でウィンウィンだとか言ってたところにですね、どういう話するのかなと思って、ドキドキしてたら、案の定ですね、始まった時に、彼自身が、日本の国防政策、まあいろいろあるけど、安全保障を守る。安全保障って君たちどういうことだか知ってるのかっていう会場に問いかけたんですね。で、会場300人ぐらいの結構サラリーマンの方々が全員だったんで、マーチン・ファン・クルフェルトっていう人の名前知らないんですね。で、僕は知ってたんで、もうドキドキした。言うぞ、爆弾発言だと思って待ってたんです。そしたらですね、案の定その後に、いいか、国防っていうのはな、命と命の交換だみたいな話を突然始めたんですよ。で、周りで、その後に何を言ったかというと、もう国防はとにかく自分の命を相手と預けて、で、国を守るってことは、死ねるかどうかだっていう話です。で、その後ずっと、英語でですね、まあ、喋ってたんですけど、キルってずっと言葉をずっと言っててですね、もう300人ぐらいいる、サラリーマン全員ドン引きでしたね。はい。だったんですけど、
はい、
僕自身はそれ、まあ、会場の中で笑ってる人はいなくて、僕一人で笑ってたんですけど、なぜかというと、やっぱり、この国防とか、 国の安全を守るって、うん、なんか改めてすごい感じるところがあって、それはなぜかというと、やっぱり安全守るってそのなんていうんですか、リスク取らなきゃいけないし、はい、命をかけなきゃいけないとか、そういうところを逆にそのクレフェルドさんが教えてもらったなというかいう感じがしたんですよね。すごくその彼自身はやっぱり情熱的にその国防安全保障って何かというと、やっぱ命をかけて相手を殺すぐらいの気持ちを持ってやんなきゃいけないっていうところを、なんかその周りにいる、まあ、いわゆるなよなよ人たちに対してこうなんかこう激しく、まあ、冷水浴びせるようなことは言ってたんですけど、でも僕やっぱりそれ、まあ、ちょっと笑っちゃった部分あったんですけど、よくやっぱり言っちゃったなと思ったんですけど、やっぱりそこってなんか日本人忘れてるところなんじゃないかなと、はい、ミサイル実験目の前でされてて、いや別にどうでもいい、俺たち何もしなくていいっていう風にこう流しちゃってる部分があるんですけど、はい、それって本当にいいのかなと、そんな覚悟あるのかと。でもちろん僕はその戦前の日本のように、はい、新聞社とかね、国民とかでこうわーっと盛り上げて、どんどん戦争を続けてけっていう風に行くのは僕は良くないと思いますよ。ただそれ以上に国防とかその国を守るっていうことを考えたら、もう一度なんかこう振り返ってですね、俺たちこれで本当に国を守れるのかなとか、はい、やっぱ体制変えていかなきゃいけないんじゃなって、そういう議論が健全な議論が行われるような体制ってやっぱ作んなきゃいけないんじゃないかなっていうのをですね、まあ、今回北朝鮮のこういう事案もあるんですけど、なんか改めて、なんかそのエピソードを思い出しましてですね、そうだ、国防とか安全、国の安全守るってやっぱりその意識の問題というかですね、やっぱ覚悟を持ってやんなきゃいけないんだなっていうことをですね、改めて思い出した次第です。はい、
国を守るってどういうことなのかっていうことを真剣にこう考えなきゃいけないということですよね。
はい、
う
ん、すごくその彼自身はその激しい言葉で、はい、その切るとかいう言葉をずっと、相手を殺せるか、お前には殺せる覚悟あるかとかですね、まあ、迫っててですね、誰にもその場でやっぱり答えられる人たちいなかったんですね、うん、当然なんですけど、はい、何このおっさん変なこと言ってんの、中東のわけわかんないそのやばい野蛮なね話をしてるんじゃないのっていう、なんか印象をみんな持ってたとは思うんですけど、うん、僕自身は、うん、やっぱりそういう環境にいて、常にその国を守るってどういうことなのかなって自問自答してる人たちなの で、
はい、
でそういう意見みたいなもの、戦ってる人たちの意見ってある程度やっぱ我々もなんか学ぶところ、うん、まあ、我々ちょっと忘れてますので、
ええ、
でそういうところから学ぶ必要性ってあるんじゃないかなっていうのをですね、まあ、もう 7,8 年前のエピソードなんですけど、すごく印象的に残ってまして、あ、やっぱり改めて我々、まあ、戦う気概みたいなものは忘れちゃいけないなというふうに思いました。
各候補者の方々のその政策を見てみますと、例えばですけれど、そのグレーゾーン自体にこうどう対処していくのかといった部分ですとか、あと敵基地攻撃能力についてもいろいろ書かれていますし、はい、まあ、挙げられているわけですけれども、こういった部分はどのようにご覧になっていますか。
はい、そういう意味ではおそらく僕これ見ると河野さんと岸田さんという点は普通にそつないなという形で、まあ、高市さんがやっぱりちょっと、まあ、少し抜けてる形でやっていこうという気概を見せてくるんですけど、高市さん自身がですね、それをもちろん彼女自身の思想みたいなものをじゃあ実現するっていう時にそのできるだけの仲間を持ってるのかっていうところがやっぱり僕は気になるところですね。はい、岸田さん自身とか、まあ、河野さんはある程度のこう党内の基盤があると思うんですけど、高市さんにはぜひ戦う姿勢的なところはしっかり見せていただいてるので、じゃあそれをしっかり組織するだけの人脈みたいなものをしっかり再構築できるのかというところが問われてるというふうに思ってます。
はい、
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
この時間は教えてニュースキーワードです。国連総会。第76回国連総会が現地時間14日ニューヨークで開幕します。各国の首脳らによる一般討論演説は21日から27日に行われ、アメリカのバイデン大統領はアフガニスタン情勢や新型コロナ対策、気候変動について演説を行う見通しです。 この国連総会での注目のポイントというのはどういったところになってきますか。はい、
まあ、一応コロナ対策っていうのが多分世界的にやっぱ出てくると思いますし、はい、まあ、アメリカとしてはアフガニスタン撤退の後の後処理ですね、先ほどの先ほど言いましたちょっと難民問題とか、まあ、その辺は言いたいとは思うんですが、僕自身がやっぱり気になってるのは気候変動なんですよ。
はい、
はい、まあ、地球温暖化とかね、まあ、いろいろな言い方ありますけど、基本的にもう世界の、まあ、特に先進国は気候変動はやっぱあるという前提で、世界をこれから政治も産業界も動いていかなきゃいけないというところで一致してて、はい、でおそらくこの気候変動っていうものもやっぱりこう中国とアメリカが唯一ね今こう関係を一応お互いになんかこう少し関係を作っていける分野という意味では気候変動っていうところがある程度フォーカスされてるのかなというふうに思ってます。はい、僕自身はですねこの気候変動というものがまあ、我々その今日本でこう暮らしていると気候変動大事だよね、だからやっぱりやらなきゃいけないよねということで、まあ、倫理的にもこう我々人類の使命としてやらなきゃいけないというふうにこう思ってる部分はあるんですけど、
はい、
世界各国、まあ、まあ普通の国って大体がこういうものをやっぱり利用しようという意識を持ってるっていうのをですね、
はい、
もうちょっと日本の人々に知ってもらいたいなといつも思ってるんですよ。気候変動ってその一つ大きなこう看板ではあるんですけど、それが実はいろんな例で使われてるという話をちょっとこう僕は実感した話をしてみたいんですね。というのはですね、オーストラリアの話なんですよ。
はい、
オーストラリアは日本とすごく仲いいですし、これからまあ中国に対抗していくためには非常に重大なパートナーになると僕も思ってるんですけど、でそのオーストラリアの話を僕もちょっと一回調べてたことがありましてですね、その時にオーストラリアは気候変動をものすごく彼らプッシュするんですよ。で、まあもちろん社会的に彼らプッシュしたい人たちがいっぱいいるっていうのは当なんですけど、
はい、
なんとオーストラリア軍がですね、軍ですよ、軍がすごくやっぱ気候変動やんなきゃいけないというふうに言ってんですよ。
はい、
でそれなぜなのかなっていうふうにちょっと調べてみたらですね、オーストラリアってすぐ近くに、まあ昔ちょっと植民地的な扱いだったんですけど、パプアニューギニアとかバヌアツとかですね、
はい、
国が結構あって、結構例えばバヌアツみたいな国ってまあ、地球 の, その氷が溶けちゃうとこう水位が上がっちゃって沈むみたいな話がありますね。ツバルとかそういう国ですね。でそこに気候変動を理由に支援をしたいっていう風に結構昔から言ってるんですよ。で気候変動って、あ、じゃあなんでじゃあそのパパニューギニアとかバヌアツなんだっていう話なんですけど、要するに彼らにとっては今実は中国はそこに相当支援とか投資をしてきてて、
はい、
まあ、自分の言ってみればオーストラリアの裏庭に中国がやっぱ入ってきてるっていうのをものすごく警戒してるんですね。
はい、
はい、でそれに対抗するためには軍もやっぱりあえて出てってですね、で気候変動があるっていうことで気候変動の対策をしなきゃいけない、でそれを理由にして、
なるほど、
はい、パパニューギニアとかバヌアツみたいな国にですねこう関与していこうと、彼らを支援していこうと、こちら側もいろんなことを教えたりとか彼らのところに投資したりっていうことをやりますよっていうふうに言っててですね、
はい、
表向き看板としては気候変動というものを使ってるんですけど、それ以上に中国が裏庭に入ってることを警戒して、むしろ安全保障が本当は裏側にの理由として本当の底にあって、でその自分たちの国がやっぱり中国に取られちゃうというかすぐ裏に手出してきてるのは怖いっていうことで、
はい、
じゃあ気候変動だっていう看板ドカンと前に出してですね、でそこから実は本当の狙いは自分の安全保障対策戦略的な話なんだよっていうことをやってるということは、やっぱりこう分かっちゃったというか、はい、そういう行動してるんですよね。
もうきっかけに使ってるっていうことですよね。
そういうことなんです。なのでちょうどいい言い訳としての気候変動っていう部分がやっぱり僕いろいろ国際政治見てるとあるなと。なので気候変動が実は本当は戦略の話につながって直結してるんだよと、
はい、
表向きは気候変動という、まあ、耳障りがいいけど、
うん、
実態はその裏手して、じゃあ気候変動対策しなきゃいけないから、じゃあちょっと軍を派遣しようねみたいな状況があるんですよね。はい、なので国家のツールとして使われる気候変動というものを少し我々意識しなきゃいけないなっていうのはいつも僕感じてるところです。はい、
気候変動っていうものを掲げて、例えば産業のことであったりとか、はい、そういったところにもこう例えば提言じゃないですけど意見がこう出てきてしまうこともあり得るってことですよね。
は
い、
むしろそれをビジネスチャンスでも産業界あるわけじゃないですか。うん、はい、一つの新しい看板ドカーンと出すとですね、やっぱ我々環境問題しっかりやんなきゃいけないということで環境ビジネスが生まれたりとかいう うものがあるんで、こういう気候変動みたいな大きなものが出てきて、こう世界がそっちの方に動くという時には必ずそれをやっぱり、なんていうんですか、利用してというわけじゃないんですけど、国も結構そういう形で利用して自分の都合のいい状態にしようとするし、やっぱそのまあ、綺麗な看板であるがゆえにですね、逆にそれをやっぱ利用してやろうっていう勢力もいるということが、なんかこの辺の、国連総会ですけど、気候変動どこまでそういうふうに利用していくのかなっていうのは非常に興味を持って見てるところです。
この気候変動の言葉の裏側まで考えなきゃいけないということですよね。
そうですね。
はい。
今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山雅史さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、この時間はここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。同時多発テロから20年、アメリカの分断。アメリカでは今月の11日、同時多発テロから20年の節目を迎え、各地で追悼式典が開かれました。バイデン大統領はビデオメッセージの中で、私たちは国の団結力を見た。団結こそ決して壊れないものだと学んだ。それが私にとって 9.11 の教訓だと述べ、分断が深まる国民に対し団結を呼びかけました。
今のアメリカの状況どうなっているのかというところなんですが、
はい、やっぱり20年経ちましたね。僕自身もその911事件、これ同時多発テロなんですけど、20年前、ちょうど僕大学生をカナダでやっておりましてですね、はい、でカナダで結構やっぱりその当日はですね、まあ、すごく朝早くなんですね、西の時間なんで、非常にその、まあ、一日中やっぱりテレビがですね、まあ、いろんなアニメの子供向けの番組までですね、全てこの、テロ事件のことを扱っているということで、大騒ぎになってこれは大変なことになるなっていうのは僕も、思ってました。で、まあ、そこからですね、あと直後からアメリカは、団結をしたと、まさにここでブッシュ大統領とか、バイデンさんも言ってたことなんですけど、団結をして、まあ、対テロ戦を始めてしまったんですが、その団結がやっぱりこう、まあ、アフガニスタンにずっとこう駐留してですね、でやっぱ戦争嫌だってことで、まあ、帰ってきて、っていうことでですね、その後にですね、アメリカ国内がすごく分裂してると、で特に僕自身が一番気になってるのがですね、はい、共和党ですね、民主党と共和党ってこう二大政党アメリカで動いてますけど、今はバイデンさんが、こう率いる民主党側、デモクラットっていうんですけど、そちら側がのアメリカを今与党側としてやってますけど、まあ、前にトランプさんがいたこの共和党って、まあ、ちょっと保守的な人たちが集まってるということなんですけど、この保守側の方にですね、非常にこう分断の、特に彼らの共和党の中で分断がすごく起こってるなっていうのがすごく僕心配してるところなんですよ。
はい、
どういうことかというとですね、これやっぱり反ワクチンっていうのが一つ、結構大きなテーマになると思うんですね。
はい、
でアメリカっていうのは、その実はその反ワクチン的な運動をされてる方って結構草の根で昔やってましてですね、でその昔の人たちはその二大政党、民主党共和党ってありましたよね。でそのそれ以外に反ワクチン党みたいな第三の党を作ろうとして政治運動を結構頑張ってたらしいんですよ。で、今から 5,6 年ぐらい前にちょっとそれは無理だなと、やっぱり民主党共和党ってすごい強いよねっていうことで第三の党になるんじゃなくて、じゃあどちらかの党に入り込もうということでちょっと戦略を変えたらしいんですよ、アメリカの反ワクチン派の人たちが。でどっちに行ったかというと共和党に入ったんですね。でその共和党はなぜかというと、共和党の中にはそのアメリカのこれは特殊な文化なんですけど、連邦政府が嫌いだという人たちが結構いるんですよ。中央政府が嫌いだと。日本だとその地方自治がやっぱ大事だよねっていうことを言ったりとか、いや地方自治もいらないんだと、その税金払いたくないから、俺たち税金払わない分口出しもしないでくれと、指図を受けたくないっていう人たちが結構いるんですよ。
はい、
はい、でそういう人たちがやっぱ共和党に結構多いので、そこに乗っかってきててですね、反ワクチン派の人たちが入り込んで、よし俺たちは自由が大事だと、共和党の人たちやっぱ自由が大事だっていう、結構言う人がいて、で連邦政府、中央政府から指図を受けたくないっていう人たちが多いんですね。でその人たちにやっぱりアピールしてですね、いやこれは我々は中央政府から指図を受けたくないので、反ワクチン、ワクチンも受けたくないという運動をどんどん言ってたらですね、共和党側も、彼らの結構運動票になるなと、俺たちのこと結構支援してくれるじゃんということで、彼らも考えを変えてですね、じゃあ反ワクチン派の方を入れてこうかということになりましたよね。それでですね、反ワクチン派の方がその共和党に入ってきたという話をちょっとしましたが、その彼らがやっぱりそうですね、共和党ある意味今乗っ取っちゃったと という形になりましてですね、非常に大変なことになっているなということなんですよ。つまりその今、与党である民主党は、一応なんとかギリギリまとまってるかなという形なんですけど、共和党の方がすごくこうある意味ちょっとぶっ壊れてきたという、ことがありましてですね、一つは先ほどの言ったもちろん反ワクチンの人たちがいっぱい入ってきたってことなんですけど、もう一つがやっぱり不正選挙ですよね、トランプ大統領をはじめとする 人々が、その不正選挙が起こったということをですねずっと言い続けてる。この二つが非常に、僕気になるところが、もうアメリカの分断を生んでるのが不正選挙であり反ワクチンであるということが言えるのかなというふうに思っております。
今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでも最新情報を配信中、さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。